おはようございます。私は成長の家本部講師の猪下正則です。本日は成長の家総裁谷口正信先生の著書次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに未来世代に残していくものというテーマで話をさせていただきます。多くの犠牲者を出し多大な被害をもたらした2011年3月11日の東日本大震災から2年が過ぎました。改めて犠牲となられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。はじめに本日のテキスト次世代への決断の端書きの2ページから3ページを一部省略して朗読します。地震や台風などによる大きな災害は毎年のように起こる。だからこれらを自然災害と考え、半ば諦めて生きることもできるかもしれない。しかし世界人口が70億人を超え、人類のエネルギー消費量が膨大になっている現在、地球温暖化など人間の活動による自然への影響は決して無視できない。このため、世界の指導者は人間の活動に一定の制限を加えることで、将来の気候の激変と、それに伴う食料生産への悪影響を最小限に抑える必要性には気づいているだろう。朗読を終わります。成長の家では、地球環境問題を今日の喫緊の課題として、教団全体でその解決に向けた取り組みを行っています。2001年7月に、宗教界としては世界で初めて、東京・原宿にある成長の家国際本部と、長崎県西海市にある成長の家総本山が、環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の認証を取得したことに始まり、日本国内にある64の事業所と2つの関係法人の合計66のすべてが7年がかりで ISO14001 の認証取得を完了しました。また、平成19年、2007年度からは新たな活動として炭素ゼロ運動を開始しました。これは成長の家教団が布教活動に伴って排出する二酸化炭素 CO2 の排出量をできるだけ削減し、かつ削減しきれなかった分については自然エネルギーの導入や植林などによって相殺し、実質的に CO2 の排出量をゼロにしようというものです。これらの取り組みは昭和5年の成長の家立教以来、天地一切のものに感謝せよとの教えに基づき、植物も動物も鉱物もすべてを神の命、仏の命の現れとして拝むという成長の家の生活信条の実践なのです。それはすべては神において一体であるという考えであり、このような信念に基づき、成長の家は今後ともこの教えを広く宣布するとともに、地球環境保全に向けた具体的な取り組みを積極的に推進していこうとしているのです。各都道府県の布教活動の拠点である教科部や道場の建物には、太陽光発電装置を設置し、公用車などとして電気自動車やハイブリッドカーを導入し、また信徒の皆様にも設置や導入を積極的に推進しています。また、植樹や育林活動、地域の清掃奉仕などを行い、それぞれの家庭でも環境に配慮した様々な工夫をしながら生活しています。宗教は、ただ心の問題を扱ったり、死んだ後に救われればいいというようなものではなく、その時代における現実の問題を解決せんがために、 あらゆる要請に応えていく必要があるのです。それでこそ生きた宗教と言えるのです。現在、地球温暖化は社会の変化を上回るスピードで進み、このままでは温暖化の危機を克服する可能性はどんどん小さくなっていくばかりだと言われています。私たちが現在の生活スタイルを変えずに、このまま暮らし続けると、次世代の人々が暮らす地球環境はますます悪化し、まさに危機的な状況に追い込まれることは避けられません。では、私たちはどのように生活のスタイルを変えていけばよいのでしょうか。それについて、成長の家は教団として、現在東京原宿にある国際本部を、今年の10月には標高1300メートルの山梨県北杜市に移し、そこから宗教的メッセージを世界に発信するという決断をしました。そしてこの地球温暖化を食い止めるために、新しい技術の開発に頼るだけではなく、自らの生き方を変革し、私たち自身が現代的な生活を営みながら、自然と調和した心豊かな生活を送ることができるというモデル社会を作るために、森の中へ行く選択をしたのです。建物に関しても、環境に負荷をかけない建築技術や、建築資材を積極的に採用したオフィスを建設し、木材は地元の山梨県産を積極的に使用しました。また、CO2 の排出を削減するため、太陽光、風力、水力、バイオマスといった自然エネルギーや、太陽熱による暖房、自然光による採光、電気自動車、バスによる通勤、移動などの省エネ技術を積極的に導入するなど、現在技術的に可能な限りの工夫を凝らし、資源循環型の最終廃棄物の量をゼロにする、日本初のゼロエネルギービルが実現する見通しとなっています。教団全体ではこのようなビジョンを掲げ、着実に進んでいるのです。さて、個人的な話を少しさせていただきます。今から20年ほど前に起こった、今でも忘れられない出来事があります。それは、私の娘が小学3年生の時のことでした。娘と二人車で出かけたとき、車道のセンターラインに一匹の犬が倒れていました。たまに見かける光景なので、私は横目で見ながら通り過ぎていきました。その時の車中での娘と私の会話です。娘、お父さん今の見えなかったの？私、犬が車に轢かれてたみたいだったね。娘、お父さんひどい。かわいそうだと思わないの？私、かわいそうだけど、もうきっと死んでるよ。娘、死んでるかもしれないけど、あそこにいたらまた車にひかれるかもしれない。そしたらもっとかわいそうだよ。お父さんなんとかしてよ。私、でも袋も箱も何も積んできてないし、車には乗せられないよ。娘、袋や箱はその辺のお店屋さんでもらえばいい。とにかくあのままにしないでよ。ふと娘の顔を見ると、いつになく真剣な表情でした。私は一瞬戸惑いましたが、娘のこの思いを無駄にしてはいけないのではないかと思い、近くのコンビニエンスストアに行って事情を説明し、ビニール袋と段ボールを分けてもらい、倒れた犬のいた場所まで車で戻りました。段ボール箱に犬を抜かせ、歩道の大きな木の根元にそっと置き、神様のところにちゃんと行けるように二人でお祈りしようね、と言って合唱していました。すると、自転車に乗ったご婦人が手を合わせている私たちを見て、どうしたの？車で跳ねちゃったの？と声をかけてくれました。私はそのご婦人に、惹かれた犬を見つけた娘が、かわいそうで放置できなかった経緯を話すと、お嬢ちゃんお利口さんだね。おばさんがその犬を家に連れて行って、 ちゃんと神様のところへ行けるようにしてあげるからね。心配しなくてもいいよ、と言って、自転車の荷台に乗せてくれました。ご婦人の温かい心に胸を打たれた私たちは、二人でお礼を言い、我が家へと戻りました。帰りの車の中で、あのおばさん優しかったね。きっとあの犬、神様のところに行けるね。お父さんありがとう、と娘に言われた私でしたが、本当は私が娘に言うべき言葉だったと思っています。娘の一言で私の心が動かされ、通りかかったご婦人からも温かな愛を受け、私たちの行為が報われた体験でした。その後不思議なことに、続けざまに車にはねられた犬や猫の死骸に遭遇しました。しかし、あの出来事以来、いつでも処置できるようにと、段ボールとビニール袋は車のトランクに常備するようにしていましたので、見つけるたびに再び引かれないように、死骸を道端に置き、交番などに連絡して、その後の対応をお願いしていました。そのまま放置はできない心境になっていた私でした。現在は職員や信徒の皆様と、職場周辺の清掃やタバコの吸い殻や空き缶などのゴミ拾いも実施していますが、3年前、地域住民の方から公園の土手に花壇を作りませんか?と声をかけられました。そこは私の勤務する北海道函館の布教拠点である成長の家函館教科部の前にある公園でした。草が生い茂っていて、何も手入れされていない状態でしたので、早速職員や信徒の方々に声をかけ、作業に取り掛かりました。隣の保育園にも声がかかり、今ではとてもきれいになり、地域の方々からも賛嘆されるほどの花壇となりました。ゴミ拾いをしただけでも満足感が起こりますが、みんなで力を合わせて作った花壇ができた時の満足感は、例えようもないものでした。それは私だけでなく、参加者全員が感じたものでした。この満足感を得た経験のある人は、決して路上にゴミを捨てるような行為はしません。どんなに小さくても、良いことをする人の仲間を増やしていくことは、人類や地球全体の資源や環境を守っていくことにもつながると考えています。路上にゴミを捨てる人よりも、ゴミを拾う人が多くなったらいいね、という言葉を以前職場の先輩から聞きました。私はとても素敵な言葉だ、と思っています。ところで、以前私は、清流日本一と認定された、北海道の羊蹄山の清水を集めた、尻別川という川をカヌーで下ったことがあります。10月の中旬で紅葉の最も美しい季節でした。ゆっくりとした川の流れに任せてカヌーに乗り、周辺と水面に映る紅葉に見とれながら、自然の織りなす荘厳な美しさを堪能することができました。その時の感動は今でも鮮明に脳裏に焼き付いています。こうした大自然の中では、人間も自然のごく一部で実に小さな存在であり、この川の流れや、そこに住む動物たち、そして周辺を取り巻く木々たちと、自分は今一体となっている、そしてすべてに神の命が宿っている、ということを実感させていただいた瞬間でした。本日のテキスト、次世代への決断の155ページを朗読いたします。人間は、往々にして自分が自然の一部であることを忘れてしまうのであります。この明明白白な事実を忘れてはいけない。例えば、私たちは大気を呼吸している。これは人間の製造ではないから、生かさせてもらっているのです。私たちは空気に含まれる酸素の割合が減ってくるだけで、すぐに病気になってしまう。それを高山病と言いますね。酸素は自然界の植物が生み出しているものですから、私たちはこの自然界とまさに一体であり、その一部であることがわかる。 そのことに感謝して生きていくのが本来の人間の生活法であったのが、いつの間にか変わりまして、人間は科学技術の力で何でもできるから、自然を道具として自分たちだけが発展できればよろしい。そういう考えによる文明が進んできているところに大きな問題があると思うのであります。朗読を終わります。神の生命の現れである自然を、私たち人間だけの発展のために破壊しては決してならないということを直接肌で感じることをカヌー体験により知った私は大変幸運だと思っています。自然破壊を含む様々な地球環境問題について政治家や国に訴え改善してもらうことも必要だと思いますが、それと合わせてまず私たちが毎日の暮らしの中で少し我慢したり工夫したりすることが今日の環境問題を解決するためには重要なことだと思うのです。私がこのように思えるようになったのは、動物の死骸があることに気がついても誰かがやるだろうとして見過ごそうとしていた私に、とにかくあのままにしないでよという娘の言葉が今でも私の心の中に響いているからなのかもしれません。私たちの子供や孫世代のため、未来世代の幸福のために、地球環境問題の大切さをしっかりと認識して、誰かがやるだろうではなく、自ら行動する仲間を広めていくことこそが、私たちの責任ではないかと思います。これからは、皆さんと共に、地球に優しい生き方をして、未来世代に美しい地球を残していこうではありませんか。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。